お願いします。
値引きしてくるお客さんにはどう対応したらいいでしょうか。
なるほどね、はい、値引き要求ね、はいはい、営業してたら必ずと言っていいほどされる要求ですね、はいはい、結構嫌な要求でもあるわけですよ、値引き要求って、うん、まあ、クロージングしている最中にお客さんから、ね、これが最終価格もっと安くならんのって、で多分言われたことある人はほとんどだと思います。言われたことある営業マンだとか言ったことのある人もたくさんいらっしゃると思いますまあ営業してる人だったら何度も言いますけど、必ず言われる言葉だし、あのついつい、じゃあここもそんなこと言ってきたんだったら値引きしたらあの契約書にサインしてくれるんかな、と契約なるんかなってこう淡い期待を持っちゃうんですけど、あのダメです、はい、絶対拒否しましょうと、うん、お客さん の, あのこれ本音は買う気は満々なんだけどダメ元で値切ってみるみたいな、安くなったら OK っていう思っている場合がほとんどかなと思います、はい、買う気の場合はね、うん、だからここで値切ってしまうと、あれ本当に安くなっちゃったよと、もうちょっとじらしてみようみたいなもっと安くなるかもしれんとか言って思ってしまうので、あの絶対断った方がいいです。値引き要求は僕基本的に応じません。断ります、はっきり言って。もう断定して断っちゃいます。で、値引き要求される時っていうのは僕はあの2つかなと思うわけね。1つはさっき言ってたように、はい、あなたから買うことを決めている時、値引き要求する時っていうのはね。でもう1つ何かっていうと、他社と価格の比較をしたい時、この2つかなと思います、はい、うん、この2つのどちらかですと断言してもいいかなと思いますね、はい、うん、であなたから買うのを決めているっていう段階の場合、別に値引きに要求を応じなくても大丈夫ですよと、はい、うん、あの値引きしなくても買ってくれるからねもう買うこと決まってるから、うん、本当に値引きでねちょっと安くなったらラッキーやなというふうに思ってるから、ダメ元で言ってるだけね、お客さんって基本的にはダメ元で言ってるだけですよと、うん、で僕の時はあのどういう時が多かったかっていうと、太陽光発電って200万とか300万とか400万とか結構金額が大きかったから、まあ、8万とか10万とかその8、まあ、5万8万10万みたいな価格をちょっと、ね、あの取ってくれって言われるわけね。例えば、354万5千円とかって書いてあったら、はい、この4万5千円削ってくれよとかって言われるわけね。
車屋さんもよくありますよね、うん、端数削って
くれ。あ、そうそうそうそうそう、はい、何でもあると思う。端数削れやって、はい、ちょんにしろやとかね、もう税込みにしろやこの金額とかね、はい、250万円税別です書いてあるの、お前これ税込みにしろやとかってよく言われるわけですよ、はい、うん、まあもうよくよく僕はあえてなんか8万とか8万ちょんじゃないよ、8万ちょんやとキリがいいから8万5300円とかなんかそれ10万弱ぐらいのその端数みたいなのをポロって出してて、でこれを値引きさせ、値引きしてあのやれや、こう値引きさあのしろやっていう風に言わせるような数字をあえて見積もりにぶっ込んでいた時があります、
はい、
あの時ですね、あの即決営業してる時ね、はい、うん、即断即決営業のテレアップやってる時はそうやってやってました、
はい、
うん、でその時に単なる値引きじゃなくて、僕がこれ有効的だなと思ったのが、値引きじゃなくておまけをつけるっていうのが有効的だったなと思います、はい、あのキャンセルも少ないからね、うん、で実際にあの出てます。確か何か の, あの心理学のデータかなんかで、単純に値引きするよりも おまけをつけた方がお客さんの満足度は高いだとか、例えばなんか情報商材とかでも、例えば 1万円しますとか言ってるやつを今回値引きで、なんだろう、8000円します、2000円値引きで8000円にしますっていうやつか、それから2000円分のなんかおまけをつけるっていうのと、どっちがレスポンス高かったですかって言ったら、その1万円を2000円で8000円で売るんじゃなくて、1万円でおまけ2000円分をつけるっていう方がレスポンス高かったっていうやつもあるので、お客さんは値引きよりもおまけの方が満足度が高くなるっていうのがね出てるんですよ。だからジャパネット高田もね、まあ、最後値引きも多少するけど、おまけどんどんつけるでしょ、
はい、
今ちょっと見てないから分かんないけど、基本的におまけをつける方がお客さんの満足度は高いですよと。僕は太陽光を売ってる時に何をおまけしてたかっていうと、液晶テレビをよくおまけでつけていました、はい、あの当時32インチの液晶テレビが10万円以上していた時代です、
はい、
うん、でその頃に例えば価格 .com とかでその10万以下で仕入れてきたやつをそのまま渡すみたいな感じでやっていましたね。 例えば、今だったら空気清浄機だとか、まあ、掃除機のでもいいしね、ルンバとかダイソンでも何でもいいんだけど、そういうふうにちょっと実費出すまではいかないけども、ちょっと欲しいやつみたいな、そういうのをプレゼントすると結構お客さんは喜んでくれるし、満足度は高くなるかなと。うん、ちょうどだから10年以上前かな、ブラウン管テレビがまだあって、で今度その地デジに変わりますよって、みんな液晶テレビに切り替えてくださいねって言っている時に、ブラウン管テレビを見た、ブラウン管テレビを使っているお客さんのところに行ったら、よしとか言って思っていたわけで、ね、もうおまけで液晶テレビをつけたら絶対契約になってたから 100% です、僕液晶テレビをおまけでつけますって言ったら 100% 契約になっていました。でその時はちょうどもうオール電化もセットで太陽光もセットでっていう風にやっていたから、まあ、もう大体300万以上かかるケースが多かったんだけどね。でさらにあの経済的メリットもある上に、さらに液晶テレビもタダでついてきますとか言われると、お客さんはああよかったっていう風に言われるわけね。特に値引き交渉するお客さんとかもいましたけど、もうおまけでごめんなさい値引きはもうできないんですだけどとか言いながら、おまけつけますって言ってね、液晶テレビつけますとか言ってよくやっていましたね。うんうん、そうするとバッチリ OK ですよと。だからあの値引きはしなくていいですよと、値引きしなくていいと思います。あの前回に見たように、即断即決したかったら契約書に金額書けっていうふうに言ってたからね、値引きしたらか、ね、その契約書破棄することになっちゃうんで、契約書にちゃんと書いた方が、あの書いて方が値引きできないんですっていうのもちゃんと言えれるし、おまけつけた方がお客さんも納得するよと。でだから値引きしない方がいいですよっていうのがあって、でもう一個はその他社との比較の場合ね、うん、その場合どうするのか、じゃあやっぱり安くしないとダメなんじゃないのかっていうのはあると思うんですけど、はい、あのはっきり言います、あのあなたから買う気がありません価格しか興味のないお客さんだから、あの断っていいと思うな、うん、おまけつけようが値引きしようが、あのきっとあなたには契約しないと思います。その値引きした金額を持ってどうせまた他社行きます。向こうはいくらでやりよったぞと、お前いくらでするんだっていうふうに言ってきますから、あなたから多分買わないと思いますよ、うん、だから、値引き交渉したら、僕はアドバイスするなら、はい、1円も値下げするなと値引きするなっていうのをすごく強く言いたいですね。もうやっても無駄だから、うん、だってお客さんはほぼあなたから買うっていうのを決めている場合、ね、あの値引きしなくても買ってくれるし、もし何かするんだったらおまけをつければいいと思う、うん、例えば僕は液晶テレビをやっていましたけど、例えば今だったらルンバとかでもいいしね、さっき言ってたね、まあ、ちょっといいなってもちょっと高いからなって思うようなやつをちょっと入れると、うん、あの多分10万円値引きするよりか安いよねみたいな、 iPad つけるでもいいしね今だったらね、うん、何でもいいと思います。そういうのをちょっとこうやったらいいかなと思う。例えば僕ヘルシオとかやったかな、ヘルシオ あのオーブンレンジっていうのかな、はい、電子レンジかな、はい、あのヘルシオね、あれ出てきた時にあれをプレゼントしてましたよ、はい、でかい割にはね中がちっちゃいんですよ最初のやつね、はい、ガチャってあげて中ちっちゃいなとか言って、でもあのヘルシーですからねって言ってお客さんも喜んでくれたしね、はい、そういうのをねいっぱいプレゼントしていましたね。だからであとね、あのもう一人はあの単なる価格の叩き台のしか考えていないと、でもう安いところでやろうと思ってる人だし、できっとあなたの価格を下回ってくるアホな業者っていっぱいいてるのよ、もうあり地獄のように値下げしていくから、そういう場合って、まあ、そんなところに参戦しちゃダメです、はい、勝ち目がありません、うん、あとバカみたいに、ね、値段が下がっていくのでそんなところに参入したらいかんですよと、うん、やめましょうねと、あのでそういう客ってろくな客いないですよっていうのも言いたいしね嫌ですよね、散々値切られてあの、ね、利益が低くなって粗利も低くなって、でさらにクレームバンバン言われて、さらにそこから工事のここが悪いやり直せとか言って言われるわけですよ。もうできひんやったらお前もっと値引きせえやと、返金しろとか言ってね、もうキャンセルしたぞとか言ってこう言ってくるわけですよ。そんなことはお前契約書に書いてなかったやろうが、金払わんぞとか言ってくるやつがいるわけですよそんなの相手にしたいですかと、したくないですよね、断りましょう。そんな人はもう ライバルの他社へ生かした方がいいと思います、うん、だから、値引き交渉されたら、あの基本的には値引きしなくていいと思いますよと。で値引きしない理由として、あの契約書にしたいにもう金額書いてあるからっていうのもあると思うんですけど、基本的にもういいです、あのお客さんはあなたから買おうと思っている人だったら値引きしなくても買ってくれるし、でもどうしてもってちょうど値引き交渉の上手な人とかいてるから、そういう人に関してはまあおまけをつけてあげてもいいかなと思います、うん、で もう一個の、価格の叩き台にしか考えていない人だから、もうあなたから買おうと思っていない人だからね、
はい、
そんな人はもう無駄だし、時間も労力も奪われてしまうだけだから、無視していいと思います、はい、無理なんで、安いところがいいんだったらよそ行ってくださいって言って逃がしてあげた方がいいと思いますね、うん、だから値引き交渉には1円も応じる必要はありませんよと、まあ、言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。